79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。最近スマホ依存症じゃないかと思いビビってます。とにかく隙間があるとスマホをいじってしまいます。まあ簡単な文章や書類を作るのもスマホで済んでしまうので仕方ない面もあるんですけれども、まあ弊害といえばながらなんとかが増えたことと家族との会話が減ったことですかね。このながらなんとかがクセモンでして、スマホながらテレビ、ね、スマホをしながらテレビ、スマホをしながら映画なんてのありますね。スマホをしながらラジオ、スマホをしながら居酒屋、スマホをしながら友達とのコミュニケーション、当然家族との会話も減っていきます。悲しいですけどね、スマホはそれだけ魅力があるんでしょうね。皆様うなずいてることと思います。本日のカフェインボンバー、最初にお送りするコーナーはノットフリーが送る爆裂お悩み相談室、その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。さあカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノ
ーカフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいております。空いた時間にドラゴンクエストをやるのか、ファイナルファンタジーをやるのか、どっちがいいでしょうか、悩んでいます。はい、というご質問お悩みでございます。まあ昨今時間というのはとても貴重ですよね。隙間があればスマホで記事を見たりですね、ゲームをやったりということで、本日私がドラゴンクエスト派になってドラクエのいいところをお伝えします。本日は反論がなしということです。そしてファイナルファンタジー側をベースの門倉一応参加のドラムの内田がいいところを言っていきます。大丈夫ですか、準備は。
はい、大丈夫です。
はい、本日ですね、ドラムの内田敦はあまりゲームのことを知らないということでサイレントモードにしているという、いるだけですね。まあリスナーの皆様からしたらいないということですけども、私の隣にはしっかりいますので、その怨念を感じてもらえればと思います。それでは早速いってみます。ドラゴンクエストのいいところ、ドラゴンクエスト5ではモンスターが仲間になり遊べる要素が満載である。はい、ということでございます。そうなんです、やっぱりモンスターが仲間になるというのはこのドラクエの一つの魅力なんですよね。まあ、もちろん5からということなんですけども、まあ私思い返せばですね、私の話になりますけども、まあスライムをレベル99にしたりですね、モンスターの全てを仲間にしようということでね、まあ最後ヘルバトラーというねモンスターがいるんですけども、そのモンスターが仲間になった時、一回クリアしてからじゃなきゃ会えないモンスターですね、そのモンスターを仲間にした時の喜び、そしてそのモンスターがどんな呪文や技を覚えるのかとドキドキしたあの日々、思い返したらドラクエのがいいような気がするんですけども、いかがでしょうか。
確かに、てかめちゃくちゃやり込んでますな、それ
めちゃくちゃやり込みますね。やり込み要素満載でございますからね、まあ、ドラクエというか、まあ、後々ね、まあ、もちろんカジノもありますし、なんかスゴロクみたいなのも出てきましたからね、まあ、やり込み要素をどんどんどんどん増やしていくということで、ドラゴンクエストのいいところでございました。それでは次はファイナルファンタジーのいいところを門倉、ベースの門倉に言ってもらいましょう。ファイナルファンタジーのいいところ、
なんといってもダメージの単位が大きい。9999ダメージを連発した時の快感はすごい。
はい、ということです。わかりますね、やっぱりねドラゴンクエスト、まあ、最高でも999ですからね、もう桁が違いますからね。あの9999複数攻撃思い出しますね、ファイナルファンタジー3、ファイナルファンタジー3の初期のやつですね、玉ねぎ剣士で玉ねぎオニオン 装備がありますね、
はい、
オニオン装備にしてですね、レベルが最マックスまでいくとですね、なんとですね9990の16回ダメージとかありましたからね、24回だけ最高タタタタタタタタタタタタタタタっつってね、
なんかいっぱい出るんだよね、ヘイストとか
使っていっぱい出る、ヘイストとかってマニアックすぎる
から。あ、そうですか。
ということで、まあ、9999連発、これは気持ちいいですよね。まあやっぱドラクエではなくファイナルファンタジーならではの竜騎士のジャンプというのがありましてね、そのジャンプ威力上がってですね、ジブッと9999出た時の喜びですね、まあ、全く関係ないんですけども、まあ、何よりやっぱ単位が大きい、これは確かに一つの魅力じゃないでしょうか。さあ続きいってみます。私松下がドラゴンクエストのいいところを言っていきたいと思います。ドラゴンクエストのいいところ、パルプンテという魔法があり、何が起こるかわからない、遊び心がたっぷりである。はい、ということでございます。やっぱりですね、この魔法ですよ。ファイナルファンタジーでもありますね、魔法が
ありますね。まあ、
ファイナルファンタジーといえばやっぱり召喚魔法、これなかなかスケールが大きいでございます。まあモンスターが仲間になるというのに近いです。まあそんな攻撃魔法ばっかりでございますよね。まあ回復魔法とかもありますけども、まあ、そんな中でドラゴンクエストではパルプンテという魔法がありまして、まあ聞いてる方はもちろん知ってると思いますね。何が起こるかわからない、まるで人生みたいだななんて思うわけですね。まあ一番やっぱり印象的だったのは、最後のボスでピンチだ、パルプンテで大逆転したいということで、あと1ターンで亡くなってしまう時にパルプンテを使った時に何も起こらなかったという時のあのショックさ、いやーパルプンテだなと思うわけですね。
何が起こるかわからないです、何も起こらない、
何も起こらなかったってのはありますね。まあ、いきなり全員回復するとかありますし、まあ、この遊び要素が楽しいということです。さあ続きいってみます。次はファイナルファンタジーのいいところ、
ストーリーが毎回壮大である。
はい、ということです。まあ、毎回というのはこのね 1,2,3,4,5 と上がっていくということだと思うんですけど もうグラフィックがどんどん上がってきましたからね、
すごいですね。後半はもう映画ですよね。
そうですね、6から7、あれはスーパーファミコンからプレイステーションに格上げされたんですね、うん、やっぱりその詰め込める情報量が一気に上がったことによって、セフィロースだよね、あのセブンってね覚えてますよ。あれでいきなりあのねストーリーが映画の仕立てになりましてね、またストーリーが壮大なんだね。
そうですね、
まあ、ドラクエも壮大ではなくはないですけども、やっぱりどっかというとこう中世のなんとかね、ロトのなんとかでね、もうファイナルなんてもっと違いますからね、時空を超えるとかね、まあ、そんなレベルになってきますからね。
宇宙とか出てきますから
ね。そうですね、だからそういった意味でのやっぱ壮大さってのはやっぱファイナルファンタジー、確かに、うーん、今までの話だけ言うとどっちで遊ぶかと思いますね。まあ、壮大でこうダメージが大きいような、やっぱそのちょっとこうドカンとやりたい人はファイナルファンタジーで、まあ、ちょっと遊べる要素が多くてですね、ちょっと遊び心って考えたらドラクエなのかなと、今まとめるとそういうとこでございます。さあもうちょっと時間も迫ってきました。じゃあ私が行きます。ドラゴンクエストのいいところ、勇者という唯一無二の職業がある。はい、ということでございます。この勇者という言葉がものすごくこの日本国民に広まってですね、勇者の取り合いになったのはこのきっとドラゴンクエストのおかげだと思うんですよね。これ間違いないと思うんです。
そうですね、ドラクエイコール勇者で、これは間違いないと思うんです。
そうですね、たまに入ってきたらね、月並みなことをね言ってくれるのでね、まああんた遊び人だろうということで、まあ思いたいんですけども。
じゃあ賢者になれるけど。
え、いや3じゃないもん。
なんで
3でしかなれませんから、
はい、
悟りの書もありませんしね、はい、まあ、1回クリアするとなんとですね、悟りの書がなくても賢者になれるというこの懐かしい情報でございますけども、ちょっとスレるだろうが、でこれマニアックな人は聞いてたらワーオーって感じですけどもね、まあ、勇者ということでね、やっぱり勇者しか覚えないね、ギガデインとかありますね、ミナデインとかですね、でこう5とかになってくるともう勇者しか覚えない技ということでね、ものすごいダメージを与えるギガストラッシュですよね、
はい、
それがあるということで、まあ、勇者と言うだけでもね、もう勇者じゃあ何する、はい、お前戦士ねみたいな、魔法使いね、俺勇者だよって喧嘩になりますからね、いや俺が勇者がいいよ、いや俺勇者だよみたいな、まあ、全員勇者のパーティーみたいなね、全然勇者じゃねえじゃんっていうことでね、まあ、そんなことで まあ最後はですね、ゲームをやる要素とあんま関係ないですけども、まあそういうドラゴンクエストのこう歴史というか普遍的な社会の価値観に植え込むような普遍的な要素があったという、そういうことを伝えたかったという趣旨全くずれましたけども、まあお後がよろしいようでございます。さあね、遊びにはうざいからそろそろ帰れよ。
帰ります。
お聴きいただいた曲は Not Free で「あっと驚く恋のメリーゴーランド」でした。
No, no.
カフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第3週1組目、カトマンズハニートーストが送るカトマンズハニートーストの愛すべき子供たち。ピースフルなコーナータイトルです。2組目、ニューカマーです。ツナ缶オンザファイヤーが送るラジカン。私このバンド名が好きです。どんなコーナーでしょうか。どうぞ。
はいはい、松下さんありがとうございます。カトマンズハニートーストの愛すべき子供たちのお時間です。
はいはい、こんばんは。
はい、こんばんは。このコーナーはインディーズバンドである僕たちカトマンズハニートーストがお送りするコーナーなんですが、はい、音楽の話とか、うん、バンドの話はさておき、
まね、置くの
置きます、メンバー3人とも普段は子供と接する機会が多くてですね、
はい、
普段から笑わせていただいておりますので、うん、そんな子供たちの愛すべき、ちょっと悲しいけどほっこりするようなエピソードをトークしていこうというコーナーでございます。
はい、
でございます。
お相手は23歳のしーちゃん。
しーちゃんです
。44歳
のジャックさん。
はい、ジャックです。
はい、間を取って33歳の大塚でお送りします。というわけで始まりましたけどね、はい、第2回、うん、
第2回ですね。早くも
早くも第2回、7月ですよ、ね、夏真っ盛りでございますけどもね。
下半期ですか。
下半期ですよ。
下半期入ったね。
半年経ちましたけどね。
この間クリスマスだった
まだ年明けてねえじゃん。
半年経ってますからね。恐ろしいですね。
この間正月だった。
大人になるとね、うん、時が経つのが早いですよね。
婚姻屋の落としってやつだね。
いや、もう、もうマッハなんですけど、どうしていいですか。
23歳にして
学童の先生、今日は先生、
はい、今日は私しーちゃんが、
はいはい、
うん、はい、はい、私は、はいはい、普段都内の学童クラブで働いているんですけど、
学童
もう小学生を相手にしております、
はい、そうですね、はい、小1から
6年生まで、
6年生ま で,
生まで、
ね、なんか普通のところは高校生までとかあるんですけど、私のところは小学生
だ け,
だけですね。小学生までかな、ね、
うん、までかな、
はい、
はいはい、
けど、まあ
まあ
まあ、
まあ、
こちらもネタがもうほんと可愛い子ばっかで、
あ、
そん中、はいはい、ね、うん、と、まあ去年、
うん、
去年度か、
去年度
の話になるんですけど、
は
いはい、まあ当時2年生か、
小学2年生、
小学2年生、8歳の女の子、
ね、女の子
の話です ね, ね、うん、で私はまあ、うん、なんだろう、その話に加わってたわけじゃなくて、うん、まあ、うん、作業しながら聞こえてきたっていうね、うん、なんだけど、うん、まあ、なんかそのなんだっけな、まあその女の子、うん、女子たちが遊んでて、
うん、
でその学童の館長が事務室で仕事してて、
うん、まあ、
館長、
ね、
館長さん、男性です、
男性
です、うん、
はいはい、
で館長さんが仕事してて、うん、まあ、うん、もう子供たちとか結構目に入るところなんですよ ね,
ね、
事務室が、
うんうんうん、
で、まあ、その女子たちが、うん、まあ、館長を見て、
うん、
館長こっち来てって、まあ言うんですよ。で、その、でも館長さんは、まあ今、忙しいからごめんねって言ってるんですけど、いいじゃん、こっち来て、お願い。女使ったちょっとその場にいた職員みんな笑って、いや、ちょっと、まあ、うん。キャバクラみたい。いや、私はできませんね。
お願いって。
お願い。
すげえ。
もう本当に真似できないぐらい。
今お願いってしーちゃんが言ってる以上に。
以上に女だった。
その色気があったのね。
すごいな。
その館長はその色仕掛けに負けたわけ。
負けました。
負けたか、小二の誘惑に。
ちょっとだけだよ。
恐ろしい。
怖いね。
怖いね。
23歳に負けてる。23歳のしーちゃんよりも、
8歳の女の子が上手と。
恐ろしい
わ。うちにもいた、いた。ね、怖いわね。小4の子、うちもいた。
うん。子供の可愛さを使ってるわけじゃない。もう女。
違う。うん、ね。なんかちょっと、女、色気出してくるよね。
女は、もう、生まれた時から女。
言うよね。
いや、もうこういうことかと思って。ちょっとびっくりしました。
怖いですね。
23歳しーちゃんも見習わないとダメですね。
本当ですよね。
本当ですよね。
はい、今日はあの子供たちのね、はい、セクシーな話
そうで、ね、
でしたけどもね、大人も大差ない、大人大差ないというか、ね、大人よりセクシーな子供の話でしたけどね、
逆にだからね、僕ら引っかからないようにしないとっていうことですよね、
ね、
我ら男性陣はね、
本当ですよね、
うん、その女の人のね、
あの23歳だろうが8歳だろうが、うん、もう引っかかるとき引っかかるからね、
引っかかる
わ
な、
うん、男は、
まださ23歳に引っかかんないけど8歳に引っかかったらえらいことになるだろ
う、もう犯罪ですよ犯罪です
か、引っかかっちゃダメだよ絶対。
はいね。うん、
はい。
ねえ、ちょっと大人の悲しい話に聞こえましたけど、今日はこの曲でお別れです。どうもありがとうございました。カトマンズハニートーストでピンクリボルバー。君にそう言われて初めて気づいてちょい笑われてんだけど、そんな言われても知らんもんだって私はならずもの。もう泣いてしまって裸のままボルト開けて飲み干した。そんな深く考えるほど私は複雑じゃないの。
ラジコン。
イェイ！
よっ！よっ！よっ！
ついにね、
やってまいりました。
始まりましたね。
うん。うん。
全米が待った。
そう、全米が待った。
待ったとか待ってないとか。
どっちだよ。
いろいろ。あったわけですけど、うん、まあ今日結局始まったわけで、
はい、うん、はい、よかったね、
はい、よかったよ、
よかった。
で、まあ僕らツナカオンドファイヤーというバンドが、うん、まあパーソナリティを務める、うん、まあ番組なんですけど、うん、そうですね、まあ初回なんで、うん、もしかしたら知らない方も、
うん、
世界のどっかにはいるかもしれないんで、
まあ、どっかにはね、
うん、
絶対いろんな人がいますからね。
70億人以上いるからね。
そうやな、
だからね。なんか2、3人は言うかもしれないんで、基本今回は自己紹介中心でね、
はい、
うん、やっていこうと思うんですけど、まず僕がリーダーやってるギターの三浦雅音です。
よっ、イエイ。
ギターボーカルの赤野智博です。
よっ。
ドラムの小沢龍馬です。
イエイ、はい。
というわけでね、この3人、はい、で、うん、今都内中心に活動してるバンドなんですけど、うん、
はい、まあ、俺が加わったのが、
うん、オーダーは途中から加わった
んですね。で、その前のバンド活動の経緯とか俺あんま知らないから、
まあそうだね、あんま言ったことはそうなかった。
喋ったよ、
うん、改めてね、うん、その部分を今日は聞いていけたらなって、
はい、
うん、
まあ流れとしては、でも、もう俺が音楽とかバンドやってて、
うん、
でその暇の時に新しい曲作って、うん、それでどうせ作ったから、まあバンド形式でもやりたいなと思って、うん、それから始まったんだけど、
うん、
それで高校の時に B 組でクラスメートだった出席番号1番、
うん、1番
赤野智博、
はい、
を呼んで、まあちょっと歌ってよみたいな、
え、1番だったから呼んだの。
1番だった、まあそれもあるけど、
ちょっとそれもある
ね。そう、でまあ高校でね、まあそんだけど一緒にずっと、
う
ん、
そう、
俺ら同じグループとかでいたっていうわけじゃないけど、
うん、そうなんだ、
そう、
クラス全体仲は良かったけど、
うん、
まあ別にそこは一緒いる、めっちゃいるってわけじゃない、
ちょっとそう、俺が赤野を見つけて、
うん、
2,3 回ちょっかい出して離れてって、
うん、
でなんか結果的に俺が滑ったみたいな、
それがただ
やるでしょ、
完全に左キャラ
だったみたいな。
そうだよ、
うん、
3日とか映ってよ、
楽しそうな高校生活だな。
まあね、
そんな感じだったんだけど、うん、なんで赤野呼んだかっつうと、まあ、うん、風の噂で高校時代に、うん、
はい、
まあ、結構カラオケでブイブイ言わせてたみたいなの聞いて、
初めて聞いたけど、
ね、
そんな噂が立てたんです
よ。歌うまいから
ね。そう、気に入った女の子がいると、
うん、
ちょっとカラオケが、カラオケ行くわよ
ってやめろ、
チャラすぎる、
やめろ、1回目から印象悪いから
。それでカラオケ連れてって、うん、まあ、自慢の曲歌って、うん、みたいな、ちょっといいなと思わせて、うん、みたいな。けど結局、そう、カラオケ出ると、
うん、
いや、ボールかよみたいな。
カラオケ補正がね、
そこでかかってたからね。
うん、
そう、赤のテニス部だったけどね。
そうだね、テニス部だ
った。そうなの、
テニス部のボールをちょっと大きくしたみたいな。
そう、ね、そうじゃねえよ。うるせえよ。
まあ丸いからな、
うん、
から
ね、そう、まあそんなんで、はい、まあ歌うまいんだろうなってのね、
うん、
知ってたから呼んで、そこから始まったんだけど、
はい、うん、
これで途中から大阪、
そう、
はい、
あれね、
そうだね、
そう、
割と最近っちゃ最近で、
ね、あ、まあ2年、
うん、
経ってないぐらいですね。
そう、
うん、そう、俺と赤野が、まあ、その前に2人で曲取ったりとかしてて、
う
ん、
それ
で、まあ、バンドとか生きた関係なく、
うん、
もうなんか最近女の子と出会えないなみたいなのが2年前にやって、そう、
女が足りない、
そう、
それでどんだけ増えてるん
だ。俺らの浅はかな考えです
。料理教室に行けば女の子は絶対いるっしょ。
絶対いるから、そう。
うん、思って、そう。
大抵お料理教室行く男はもうそういう気分で行くからね。
そういうやつ
しか。まあ俺もそんな気分で行ったんだけどね。
全員一
緒かい。それで料理教室行ったら、まあ、
はい、
びっくり、女の子全然いねえ、ちょっと。
そういう思いで集まった男しかいない。
それでその場で、
うん、
まあドラムやってるっていう。オーダーに会って、
うん、
でそこから声かけて、
うんうん、
まあ、やってきたんです、
ね。なんで男に声かけられるんだろうとかね。
で、よく考えたらよく それで里に乗ったなとは思うよね。
確かにあそこでさ、うん、女の子目当てできてるのにさ、まさかのバンドの、ね、ドラムに勧誘されるっていう。
そう、父さんどうだったの、そういうの、うん、急にそう誘われてさ。
びっくりしたけど、うん、やっぱそういうのも何かのご縁だと思って、ね、とりあえず一回見てみないとさ、わかんないじゃん。
いいな、すごいね。俺だったら絶対ついていかない。
俺も絶対ついていかない。
すげえ騙されやすいですよ。
怪しいでしょ、怪しい。
めっちゃ怪しいからね。
うん、まあ、それでなんだかんだ、うん、そのままの流れでここまでやってるわけなんですけど、
う
ん、まあそうだね、紹介っていうとこんな感じで、うん、まあこんな感じのメンバーでこれからもお送りしていこうと思います。うん、
よろしくお願いします。はい、ます、まあ、今日はラジオの時間も迫ってきたんで、うん、ここで一旦 CM いきます。
スーパーヘルシーツナカ、
あの小沢リウムをびっくり食べるだけでみるみるやっていく、
ツナカンフーズから好評発売中。というわけでツナカンオンザファイヤーでここまで本日のラジオをお送りしてきたんですが、はい、最後に僕らの最初にレコーディングした曲フォーレバーという曲を聴いてお別れしたいと思います。
はい、
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは聴いてください、ツナカオンザファイヤーでフォーレバー。
夢で食べればレバーフォーエバー、君が大好きなレバーフォーエバー。
カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。皆様スマホに時間を取られて大切なものを見失ってしまう、そうならないように大事なものを見極めてですね、ちゃんと自分の大切な時間を過ごしましょう。それではまた来週。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。
華やぐ大田区池上の街、トラディショナルワールド。